松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はペルーのリマとつなぎます。ペルーは正式にはペルー共和国といいまして、南アメリカ大陸のほぼ中央にあります。その首都がリマでペルー最大の都市です。今日はそのリマに住んで3年半現地でフリーライターをされている原田恵子さんにお話を伺いたいと思います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの原田さん。
おら、コマスタンステです。ソイケイコハラダ。エストイトラバハンドコモペリオディスタ。キシラアブラデスデペルーチャケスムンパイスマラビジョーソ。
おら、こんにちは。今のご挨拶はスペイン語。
あ、はい、になります。
改めまして、日本語でのご挨拶をお願いできますか。
はい、オラ、皆さんこんにちは、お元気ですか。私は原田恵子です。ライター、フリーライターとして働いています。ペルーという素晴らしい国についてお話ししたいと思います。という感じになります。
ありがとうございます。
はい、
ちなみに今そちらは何時頃でしょうか。
はい、夜中の2時過ぎです。
わ、すいません、深夜にありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。この時期のリマなんですけれども、気候はいかがでしょうか。
はい、例年ですとですね、12月から、まあ、夏ということで、
はい、
もうさんさんと太陽が降り注ぐ、光が降り注ぐようになるんですけれども、ちょっと今年は気候が変なのか、はい、曇り空の日がちょっと多いみたいです。
真逆の、ね、気候になりますけれども、日本とは、
はい、
お花というのは咲いていますか。
はい、リマはですね、一年中割といろんな花が咲いているんですけれども、
はい、
まあ、これからは本当にブーゲンビリアとかいろんな花が鮮やかに咲き乱れて、ものすごくいい気候になります。
ポインセチアの赤ではなくブーゲンビリアの赤という感じですかね。
そうですね、ポインセチアは、あるのかもしれないんですけど、造花以外はほとんど見たことがありません。
でもね、やっぱりこの時期クリスマスムードになっていくと思うんですけれども、はい、ペルーではクリスマスはどんな風に迎えるんでしょうか。
はい、カトリックの方が多い国ですので、やっぱりクリスマスが一番盛大な、一年で大切なイベントになっています。
はい、
はい、
でもね、
飾り付けなんかも、そろそろ本格的になりますし、
はい、
はい、こちら夏なんですけれども、一応サンタは厚いコートを着ていて、であとトナカイもちゃんといてという風な、一応冬っぽい形にはなっていますね。
このプレゼントを渡したりって、そういうのもイベントとしてはあるんですか。
あ、はい、もちろんあります。家族同士だったり、お世話になっている人だったりっていうのにプレゼントは必ず渡しますし、でそれを早くから買っておいて、クリスマスツリーの下に並べておいて、で24日の夜中といいますか、25日の午前0時まで開けれないんですよね。そうだったら、はい、みんなで一斉に開けておめでとうという話で、
なるほど、
はい、お祝いをします。
お店にいろいろな、ね、クリスマスグッズが並んで、結構年中なんか売ってるところがあるっていう情報が入ってるんですけれども。
はい、リマにですね、その名もクリスマスストアという名前のお店があって、
はい、
もう一年中クリスマスですね。
じゃあそこで割とこう、割引されてる時に買っちゃうという方も多いんですかね。
そうですね、それが理想なんですが、はい、実際にはやっぱりなかなかできないですよね。で、お店の方も3月4月とかだと、80% オフとか、ものすごい割引率でやってるんですけれども、やっぱりその頃はまた違うイベントが、あるんですよね。だからみんなその頃は全然買わなくて、で焦ってきて、だんだん12月に近づいてきたら、はい、そろそろみたいになってしまいます。
でもね、なんか本当にいろんなものを揃えたいなって思うから、たくさん買ってしまうと思うんですけれどもね、こうツリーにはどんな飾り付けとかされるんですか。
もうすごく日本と似ていて、一番ツリーのてっぺんには星ですよね。星をつけて、であとは天使だったりとか、サンタのち ちゃいぬいぐるみみたいなのもありますし、丸いいろいろあの飾りをつけた飾り物、なんかはい、いろいろあります。
こうペルーならではのこうクリスマスでこんな飾りがあるよっていうのはありますか？
はい、そうですね、あのペルーならではというか、まあ、カトリックの国にはあるんだと思うんですけれども、スペイン語であの誕生という意味なんですが、はい、ナシミエントというあの飾りがあります。
はい、
はい、これはあのキリストのですね、生誕をのシーンを表したもので、
はい、
はい、あの馬屋で生まれた、イエス・キリストと聖母マリアとあの父のヨセフの聖家族を模した人形を置いて、でその周りに、羊飼いとか東方の三賢者とかそのクリスマスに関係するお人形を置いて、イベントをするものがあるんですね。
それはあのどういう場所に置くんですかね？
はい、あのそうですね、家の中でしたらメインの、はい、まあ、今に置いたりとか、はい、あとまあ小さな置物でしたらそれぞれ自分の机の上に飾ったりとかももちろんありますけれども、はい、で、これはですね、あの、まあ、ただのクリスマスの飾りっていうのではなくって、やっぱりその25日の午前0時の、イエスキリストの誕生を祝うっていう意味がありますので、
はい、
はい、あのまあ、大体家の中心に置いて、でみんなで25日の午前0時になったらイエスの人形を改めて置くと、そこへはそれまでは飾り付けをしてあるんですけれども、真ん中のイエスの人形はないんですね、置かないんですよ。で25日に生まれたという瞬間に置いて、で祝うっていう風に。
すごいですね、
はい、
なってます。徹底してますね。
そうですね、あのもともと例えばもうセットで全部、まあ、3人家族が揃って置いてやるものもありますけれども、
はい、
私の知り合いなんかであの熱心なカトリックの人なんかは、もうちゃんとハンカチで隠してるんですね。25日までは取らないのって言って。
すごい、
はい、
で誕生の瞬間にこう取って飾ると。
そうですね、それで、まあ、改めて、まあ、そのイエスの誕生を祝うという形、
うん、
まあ、それが、まあ、本来のクリスマスなんだと思うんですけれども。
そうです
よ
ね、
はい、日本にいる時は全くそういうのはなかったので、とてもいいなと思っています。
初めて知りました。
はい、
他にこうクリスマス時期のペルーの独特の習慣ってあるんでしょうか？
はい、あ、そうですね、まあ、これもそのカトリックのというか、まあ、キリスト の, そのボランティア精神から始まってるんだと思うんですけれども、
はい、
チョコラターダナビデーニャという習慣があります。でこれはあの貧困地区、まあ、ペルーは、貧困層が、まあ、結構たくさんおりますん で,、
はい、
でそういう子どもたちっていうのはクリスマスにあの家族でお祝いしたいとか、美味しいケーキが食べたいといってもなかなか正直厳しい状況にあります。
はい、
ではい、そういう子どもたちにですね、パネトンというあのイタリアのパネトーネっていうパンがあると思うんですが、それは発祥のお菓子なんですけれども、そのパン菓子とホットチョコレートをですね配ってあげて、まあ、あのせめてクリスマスの気分を一緒に味わいましょうということで、あのボランティアの人たちがこの時期になると、はい、貧困地区とか、まあ、地域の公園に集まって子どもたちに配るという、そういうイベントがあります。
素敵ですね。
はい、
もう本当にみんなでクリスマスハッピーに過ごしましょうというね、そういうなんか優しさが伝わってくるなと思いますね。
そうですね、はい、あ、こういうもんなんだなというのはこっちに来て、はい、改めて感じました。
そうですよね、ちょっとなんか夏のクリスマスっていうのもね、体験してみたいななんて思いますけれどもね。
はい、そうですね、みんな半袖で踊ってます。
そうですよね。
はい、
いや今日は本当にちょっと深夜ということでね、お時間遅かったですけれども、今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、ペルーのリマにお住まいのフラワーレポーター原田恵子さんにお話を伺いました。